はい、こんにちは、高専ライブ数学の部屋の福井高専数学科長水です。
3年1波です。
はい、この間はまあ、数の話で、うちの、まあ、娘の話とかもさせてもらったんですけど、はい、まあ、数といってもこの間はその自然数ですねの話をしたんですが、一波さん、その自然数ってどんな数か説明できます？
正確な定義をってことですか？
まあ定義っていうか、まあそうですね、まあそういうものらしきもの
え、普通に123が自然数じゃないんですか？
そう123が自然数で、まあ定義によってはね、0を入れるか入れないかっていうのがあるみたいなんだけど、まあ普通は自然数っていうのは1から始まる数っていうか、整数の中の、まあ、1から始まる数なんだけど、そういう自然数ってどんな数っていうのをこうきちっとなかなかこう説明できなかったり実はします。でね、たまに中学生ぐらいになったらね、 1+1 はどうして2っていう子が出てくるんですよ一波さんはそういう疑問は持ちませんでした？
持ったこと、いや、ないですね。
ない。1+1 はどうして2なのかなっていうことって割と根本的な質問なんだけど、はい、答えっていうふうに、まあ、なるかどうかわからないけど、基本的にはね、そう決まってるっていうか、はい、そう決めた数が実は自然数で、そういうことをきちっとその19世紀に、まあ、20世紀の間に、まあ、数学自体がいろいろ問題がこう起こってきてね、まあ、解析の分野で極限とか無限とかっていうのを習ったと思うけど、その無限っていうのを取り込んで、それをきちっとこう無限ってどんなものかっていうのをやりだすと、すごくこう危ないっていうか、まあ、矛盾っていうかね、数学でいうとパラドックスみたいなものがたくさん出てきて、でこれじゃダメだということで、数学のそういう基本となる土台となるところをきちっと整備しようっていうのが、その、まあ、19世紀から20世紀にかけて、まあ、20世紀の最初の頃とかそうなんだけど、で自然数についてはもうちょっと早くって調べてきましたが、ペアノっていう人が19世紀半ばから20世紀の人で、イタリアの数学者なんだけど、ペアノっていう人がその自然数はこういう数ですよっていうことをちゃんと定義したっていうか、数学でいうと公理、約束事ですよっていうふうなことをちゃんとしたんですね。で、まあ簡単に言うと、そのまずどう言いたいのかな、そのある数って言ったら説明しにくいですね。例えば自然数っていうのはこうイメージで言うと一列に並んでいて、で先頭があって、でその次がちゃんと決まっている、でこういう数なんだけど、それをきちっと、まあ、こう定式化したっていうかね。だからその自然数の中の数には、その次の数が必ず自然数の中にある。で、まあ、自然数としては1なんだけど、1は先頭ですよと、つまり1の前に数はないですよっていうこと。それからもう一つは、ある数、2つの数の、その次の数が同じだったら、その元の数は同じですよっていう、まあ、たったそれだけなんだけどそれを満たすのが実は自然数ですよっていう、だからさっきの 1+1 は2っていうのは、実は1の次は2ですよっていうことなんです。で、今僕らが自然数っていうのはその間が1だから1+1 っていうんだけど、例えば偶数の世界だけで考えると、2を先頭にして2468っていうふうな数 でこれも自然数と同じ構造になっていて、足し算をすることができてっていう話なんですね。でその時の、まあ、最小単位は2っていう話になっていくんですよね。でそういうふうに、まあ、こう物事をきちっと考えましょうと。数学は何かこう計算してっていうことなんだけど、実はそのいろんな物事の 本質は何ですかって言って、その本質を抜き出して、まあ、例えば定義とか、まあ、根本的には氷になったりもするけど、その定義氷とか、まあ、性質でもいいんだけど、でじゃあ次に、じゃあそれを満たすものは他にないかなって考えて、あこれもいける、あれもいける、そうすると今までなんか違ってた、違うと思ってたものが、なんていうのかな、その定義を間に挟むと同じ構造を持ってる。あだから自然数ってそういうものかなとか、また別のものって、あそういうふうに物事って見れるんだっていうふうに見ていくことができる、うん、それがまあ数学の考え方のすごい基本的なところにあるんですよ実は。でね、あの、まあ、この自然数についてはと、あのこれからもいろいろ話をしていこうと思うんだけど、例えばさっき言ったみたいに、あの綺麗に一列に並んでいて、それがまあ大小関係なんだけど、自然数の場合は必ず自分の次の数っていうのはあるんですよね。ところが有理数習ったでしょ、1年生の時に分数とか実数も実は数直線上に綺麗にびっちり並んでるんだけど、例えば有理数だとその次の数っていう概念がない、わかります？実数だとその次の数っていう概念がない。大小は2つ持ってくると、どっちが大きいですかって言われると、こっちが大きいです、こっちが小さいですって言えるんだけど、だから例えばルート2と1だったらどっちが大きい？
ルート2です。
ね、わかるでしょ、はい、ところがじゃあ1の次の数、実数で、
ああ実数で、あ次の数、
そう、うん、有理数で1の次の数、自然数だと1の次の数は2なんで、ところが有理数やその実数っていうのはその数の次っていう概念っていうか、
この区切れの概念がない。
そうそうそうそう、だからあの自然数っていうのは実はそう離散的って言って、今区切れって言ったけど、そういう離散的にこうポツポツポツってあるからその次っていうのが分かるけど、有理数とか実数っていうのは同じように数としてみんなこう扱ってて足し算もできるけど、実は構造としては自然数とはちょっと違ってる、うん、でそういうのって意識したことないでしょう。ないでしょう。だからそういうのを意識しだすと、例えばその構成に入ってきて、まあ極限とかね、微分とか習うけど、実はそのいうところが本当はこうキーワードっていうか、あのすごく影響していてて、うん、だから、まあ、勉強するっていうか研究する価値があるっていうかね、うん、そういうもんなんですよ、うん、いやまあ自然数の、まあ、今日はその氷、うん、これをペアノの氷系っていうんだけど、そういう、まあ、数学を研究したり勉強していくのに約束ごと、ね、僕らが今まで無意識のうちにやってたその数、扱ってた数っていうのって実はそういう構造を持ってるんですよっていう、うん、ことなんですよね、うん、今日はなんかすごく数学的でしたね、はい。うん、じゃあまあ自然数、ちょっとしばらく自然数にまつわる話をちょっとしばらくしていきますし、はい、まあそろそろこう受験シーズンですので、この放送を聞いてもらっている中学生、いやまあ高校生のためにもまた受験の話も少ししたいなとは思いますので、はい、またこれからもお願いします。
はい、
はい、じゃあ今日はお疲れ様でした。
お疲れ様です。